心のハーフタイム。この番組は熊本地震で被災された方や、また大変な思いをされた方にとって少しでも心の休憩になればと思い、 WCRP 世界宗教者平和会議と新宗連新日本宗教団体連合会が第2第4土曜日の午前10時からお送りします。スポーツでは前半の試合が終わり、後半の試合が始まる前の休憩時間をハーフタイムと言います。番組名のハーフタイムは、災害後の厳しい生活を過ごされている皆さんに、この番組を聞いていただいている間だけでも心の休憩、ハーフタイムを取っていただこうということを意味しています。番組では宗教者や震災復興に携わってこられた方々をゲストにお迎えし、さまざまなトークを展開します。
この番組は公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会と公益財団法人新日本宗教団体連合会の提供でお送りします。
さて、第18回目のゲストは立正厚生会理事宗学部長の中村のり子さん。聞き手は世界宗教者平和会議日本委員会有地誠一郎です。それではお聞きください。
はい、心のハーフタイムの時間でございます。今日も、どうぞよろしくお願いしたいと思います。30分間ですけども、今日は立正厚生会の、理事であり宗学部長の中村のり子様にお客様でおいでいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
それでは早速でございますけども、中村さんからいろんな話を、受けたまわっていきたいと思います。最初に簡単に、自己紹介などしていただければと思いますけども。
はい、ありがとうございます。年齢は5月にお誕生日を迎えて、はい、目標の還暦を迎えたところです。
そうですか、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
仲間ですね。
はい、はい、子供も3人、それから、まあ、孫もいて、おかげさまで。
大家族で。
はい。
賑やかな家族で。
はい。
いいですね、
はい。はい。
ありがとうございます。はい。早速でございますけども、そういう中村さんが、まあ、今回、熊本地震において、また立正厚生会として、まあ、どのような、復旧復興の、まあ、活動をされたか、まあ、その辺の話から、受けたまりたいと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、災害対策とか、復興復旧ということでは、立正厚生会にはもっともっと、活躍し活動している方々が大勢いらっしゃいます。私は、WCRP の、女性部会、また、熊本タスクフォースっていうことで、こちらに来させていただく機会を多くいただいて、そして、まあ、このようなご縁をいただいて今日いるんだと思っております。まあ、代表っていうには、ちょっと乏しいかなと思いますけれども、まあ、そういう中で感じたこととか、まあ、思ったことを今日はお話しさせていただきたいと思います。
はい、そうですね。はい、なるほど。はい。はい、すごくご謙遜されておりますけれども、きっと中身はたくさん、お話はあろうかと思いますけど、一つ一つ、いや、それでは紐解いて、お話を、いただいていきたいと思います。
はい。
ではこの震災の後、まあ、具体的に、まあ、どのようなことをされたのか、またどのようなそのされたことによって、どんな出会いがあったかとか、まあ、そういったところがもしお話しいただければありがたいんですけども。
はい、ありがとうございます。私は震災が起きて、まあ、3週間ぐらいですかね、はい、5月15日が、まあ、立正厚生会では青年の日っていうふうにもう50年以上ですかね、設定してあって、はいはい、そしてその日に、熊本の、まあ、立正厚生会の教会に 来させていただきました。
あ、はい
はい、でそこでは、九州の青年が200名集まって、そして瓦礫撤去を作業をするという、まあ、そういう日でした。で、まあ、九州全体でまた全国の青年がっていうこともあったと思うんですけども、はい、まずは九州の青年たちでやっていきたいんだという、
は
い、
もう地
元の青年たちが、はいはいはい、一致団結して、はい、させていただいてました。でそこでは本当にまざまざと、本当に活動でしたっけ、
はい、活動、はい、
うん、してるところ、はいはい、そのところはもう全く家も潰れてなくなってますし、
はい、
まあ、ちょっと道一歩隔てただけで残るところは残っていますし、まあ、すごく明暗がはっきりしてるなっていうのが、
そうですね、今回の地震
はとっても、はいはい、思いました。だから人々の心も、まあ、様々だろうなというようなことを感じながら、まあ、そこに入らせていただいて、はい、そして瓦礫を出させていただくという場面を、まあ、見させていただきました。
はい、
で、まあ、そういう活動、それから、まあ、厚生会の方では近隣の方々をもう その日の晩から受け入れさせていただいて、
は
いはい、
熊本協会で、ね、
熊本協会で、はい、で多い時には200名の方々を受け入れさせていただいて、
はい、
多分もう信者さんたち方も混乱してたと思いますし、本当に
もうじゃあ地元の方も信者の方も一緒になって、
はい、一緒になって
そこで避難を
してさせてもらえたっていうことが、あのとてもまあ、自分で褒めるの前ですけど、
はい、
素晴らしいなって感動して思っておりました。
は
い、でその中で、まあ、いろんな炊き出しとか、それから食料をどうやって分配するかとか、いろんなことがあったと思うんですけども、
はいは
い、そういう中でガラス窓にある日からまあ、会員さんじゃない方がそこに入られた方が、
はい、
お礼の言葉を貼ってくださるようになったと伺っております。
ああそうですか、
はい、なんか自分の
どんな言葉が書いてあったんですか、はい、覚えてらっしゃいますか、
はい、ちょっとまあ、LINE でいろいろやり取りしてたものですから、そこからメモをしてまいりましたので、
はい、
ちょっと読ませていただきます。
はいはい、
一つは、年老いた母を抱えてどうしようと思っていたところ、天の声みたいに導かれてここにお世話になっています。心から感謝しています。
はあ、
とか、もう一ついいですか、
はい、
地震後体の震えが止まらず不安の中、立正厚生会さんにお世話になりました。優しいお言葉、最初の朝にいただいたおにぎりの味は一生忘れることはできません。親切に対応していただいた皆様、すべての方に心より感謝の気持ちでいっぱいです。とか、あと、はい、どこに行くあてもない私を受け入れてくださり感謝しております。この精神を私も受け継いでいきたいと思っています。このご恩は忘れません、というような。
あ、そうですか。
はい、それも本当にメモの紙にこう書いてくださって、でそれが道場の、ま、窓ガラスいっぱいに貼られていくの、
はい、
でそれをまあ私は見せていただいて、本当に自分の微力さばかりが感じられたんですけれども、
はい、
その心の触れ合いが嬉しくて感動して、涙し、またみんなでそのことを分け合い、そして祈るということが、まあ、信仰のあるおかげさまで祈る世界があるなということが、また私にとっても救いだったなと思っております。
なるほどね、
はい、
どこに行くあてもない方がこの立正厚生会の教会に来られて、それで、真心からの温かいこのもてなしを受けて本当にありがたかったと、救われたと、でまた自分もそういう人になっていきたいという方がまた現れたというね、
はい、
あ、すごいお話ですね。
はい、なんか とっても本当真心が通じ合っていく、また極限状態でそういう気持ちになれる方々のまあ、素晴らしさを感動して、
はい、
本当に受け止めさせていただきました。
あ、もうなんか中村さんの話聞いてるだけでこちらも感動してまいりますけれども
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、そうですか、
はい、ま、ちょっともしよろしかったら、
はい、
そういう心の通い合いっていうことです、お話しさせていただくと、
はい、
とってもいいお話を聞かせていただいたので。
あ、それあるんですか。
はい、お分けしてもいいですか。
はい、はい、ぜひじゃあ、はい、お願いいたします。
はい、
ま
あ、本当にちょっと体験じゃなくて申し訳ないですけど、すごく感動したんです。はい、がれき撤去のボランティアで、
はい、
まあ、私どももそうなんですけども、はい、東日本の大震災の時のいろんな教訓があると思うんですけども、まあ、その中の一つに撤去するときに、はい、これ捨ててもいいですかって聞いてはいけないっていう、まあ、そういうメッセージが残されてます。
はい、
でそれはやはり他人にはわからない、はい、その人の大事にしてたもの、はい、ドロドロであっても、まあ、もう本当にゴミのようになってても、うん、その人にとっては大事なものっていうのがたくさんあると思うんですけども。
そうですよね。
はい、なのでそういうことは言わないようにしようというのがみんなの中でありました。
はい、
である時そのがれきのボランティアに行った時に、
はい、
泥まみれ のゴルフのトロフィーが見つかったんですね。
はい、
でそこに行ったらちょっとおじいさま、お父様がまあ、下向きうつむき加減で、
はい、
こんにちはって僕たちさせていただきますって声かけても、
はい、
うんうんっていうような調子でとっても暗かったんだそうです。はい、でそのゴルフのトロフィーを見つけて、
はい、
でおじさんゴルフやってたんですかって声かけたら、
はい、
もうそんなもん捨てていいよっておっしゃったんだそうです。
はい、
でそれを、まあ、普通ならじゃあ捨てちゃおうかなっていうところだと思うんです。
そう思
います
ね。はい、はい、
もうドロドロですしね。だけどその青年さんはいやいやそんな捨てないでもったいないよって、
はい、
そして泥を全部取って、きれいにして、
はい、
おじさんもっと取っとこうよって、まあ、触れたんだそうです。
はいはいはい、
だおじさんゴルフうまいんですねって声かけたら、そしたらホールインワン、
はい、
ホールインワン、はい、もう取ったことあるんだよって答えたんだそうで、その青年は心からだと思うんですけど、
はい、
もしかしたらわざとかもしれないけれども、
はい、
すごいですねおじさんってうまいんですねってもう一緒になって喜んだんだそうです。
はい、
おじさんだんだん顔が上がってきて、
はい、
いや3回も取ったことあるんだよって、
そうですか。
そうにもうどんどんどんどん盛り上がってきて、
はい、
心が明るくなってきて、
はい、
そしてそういう触れ合い、
はい、
そのゴルフのドロドロのトロフィーによって心が開かれていく、
はい、
まあ、おじさんの姿を分けていただいて、で最後には僕にもゴルフ教えてくださいおじさんなんて、はい、言ってくださって、本当になんか感動するなと思って聞かせてもらいました。そしてそのおじさんが最後にどんどん顔の表情が明るくなって、
はい、
まあ、ずっと下向いてた方だったんですけども、
はい、
最後にはおじさんがお先真っ暗だけどみんなによく してもらったから頑張るよって言ってくれて、はい、青年と別れたっていう話を聞かせていただいて、まあ、瓦礫撤去っていうことを考えたら、その目的に向かってとにかく早く片付けようとか、
そうですね、
きれいにしなきゃとか、
うん、どちらかというとそちらの方が目的ですから、
はい、
そうなりがちですよね。
はい、
まあ、しかしやはりこの信仰を持っている青年の触れ方というのは違うんだなということを今、
はい、
お話を伺いながら感じさせていただきました。
はい、
がれき撤去のみならずそれも大事ですけど、さらにそのおじいさんの心のがれきを取り除いていくというね、
はい、素敵なこと言ってくださいますね。
たまには、はい、がれきを、ね、撤去していく、 そして あのおじさんの心がまた晴れやかに前向きになっていく触れ合い、
はい、
何か、今お話を伺ってるだけでもすごくジーンとしてくるような、
はい、
私もそうなりたいなと、
はい、
その青年のような触れ合いをしたいなということをすごく今思わせてもらいいただきました。
はい、
あ、そうですか。
はい、そういうことが、まあ、些細なことの積み重ねのようですけども、そういう時にそういう気持ちが発揮できていけるっていうのは、まあ、素晴らしいですし、
そうですね、
おっしゃってくださるようにね、
家が壊れてしまっても何か前向きになれますよね。
はい、なりますよね。私もまあその青年から教えていただいてそんな風になりたいなと思ったようなエピソードでした。
あ、そうですか。
はい、
まあ、まだあるんですか。
いやいや、もう大体まあそのエピソードはそのくらい、
そのくらいですか。あ、そうですか。はいはい、ありがとうございます。素晴らしいエピソードで、
はい、
でございました。ありがとうございます。
朝の空を見上げて今日という一日
まあ、その WCRP の、女性部会の方では、いろいろ障害のある方々との出会いがあって、はい、まあ、東日本大震災の時もそうだったんですけど、はい、例えば自閉症とかそういったお子さんは集会所じゃなくて
避難所、
避難所、はい、避難所に、まあ、行ったとしても行っても、はい、まあ、知らない人と一緒にいるとか、はい、それから、まあ、順番も並んで、
ね、はい、なかなか難しいですよね、はい、
まあ、お水にしろ食料いただくにしても、はい、並ぶことができない、はい、でそういう、またあるいは逆に女性とかその特定の人を見ると、はい、そこにこう近づいていってしまう、はい、でこう別に何のあれもないんだけれども、はい、触ってしまうとか、はい、そういう行動を起こしてしまうので、はい、そういう方々がとっても避難所に行きたくても行けない、
うん、
でいろんなご苦労なさったお話を伺って、はいはい、まあ、女性部会としては、
はい、
まあ、その方たちが見た目には全然分から健常時と変わらないので、
はい、
なんで並ばないんだって、並ばないのに、はい、そのいただくのはずるいではないかとか、うん、まあ、そういうことを、そういう思いをしてるっていうお話も伺い、
はい、
でそういう方々に何か手立てがないかなということで、
はい、
今マニュアルというか聞き取りをさせていただいて、はい、でまあ、現状どんなことがあったのか、
はい、
そしてどういう対策ができるのか、
はい、
またするためにはどんなことが必要なのか、
はい、
まあ、そういうことを、まあ、ビビたる力なんですけど、はい、他の宗教の方々とも協力して、
はい
はい、今させていただいています。
検討していると、
はい、
今後のためにね、やはりこれからも、はい、やはり日本は震災の多い国でございますの です
、ね、
避難所がまたできた時に、
はい、
そういう方々への対応の仕方とか、
はい、
そういうものを今、研究しながら進めてい ると、
はい、
こちらがこれからのことを聞こうかなという前からもうお話しいただいて、さすがですね、もう積極的で素晴らしいと思います。
いや、せっかちというかもう、
はい、ありがとうございます。
なされにくいんではないかと思いますけど、まあ、そんなことも少しでもお役に立てていけたら、
はい、
嬉しいかな、ね、と思っております。
ありがたいことだと思います、はいはい、
なんかお風呂なんか入るのもとっても大変だったそうで、まあ、自衛隊が見えてこうお風呂を作ってくださるんだけど、もう何日も入ってないので、はい、みんな入りたいんだけども、まあ、一人では入れなかったり、
はい、
またそういう環境の違うところで入るっていうこともすごい怖いことで、
はい、
なかなかこうできなかったっていうことも伺ってるんです ね、
ね、
まあ、そういうことに対するものも何か考えたらいいなっていうふうには、
それは私も思います。
あ、
やはり私も車椅子の方が避難所に行かれて、しかし車から降りることもできない、うん、車椅子から自分で降りることもできない、うん、ですから横にもなれない、それにも介助が必要だ、でトイレ行くにも一人ではいけない、介助が必要だ、で介助してくれる方がいない、
うん、
でどうしたらいいんだっていう困ったという話だとか、うん、あるいは耳の不自由な方が避難所行って口頭でいろんな情報が来るけれども、その人は耳が不自由で何も情報が入ってこないでボカーっとしてしまって取り残されていくとかですね、そういうお話でたくさん伺っておりますので、やはりそういう方々に対しても何か適切な方法などをこれからまた WCRP の方で研究開発して情報などを集めながら勉強して、そういったマニュアルができると、早くできるといいなという
私
なども今思わさせていただいております。
ありがとうございます。
はい、あともよろしいですか。
はい、
はい、それでは特に中村部長さん、先生の場合は自分がボランティアに入ったとかではなくて、いろんな話を先年から伺ったりということで、今日はお話を頂戴したんですけども、先生がこれからまだまだ被災者の方々が大変な思いもされておりますので、何か心の温まるようなメッセージとか、おまじないでも結構でございますけども、そういったものがあればどうぞおっしゃっていただきたいと思うんですけども、
はい、ありがとうございます。まあ、ちょっと、まあ、一つはそんな何もさせていただけてないっていうことの裏返しに、
はい、
まあ、東日本大震災の時から、
はい、
これも 誰のせいでもなく、まあ、天地自然の中で起きてくることで、はい、それで、まあ、犠牲者っていう言葉もあるわけですけど、はい、まあ、その時にせめてちょっぴりでも自分の生き方を変えたいって思ったんですね、うん、でそれは何でも便利になって、はい、そういうことにすごくまあ便利で助かってるんだけれども、はい、あまりにも甘んじてる自分はいないかなと思って、はい、まあ、その時からマイボトルを持つように決めたんです、はい、それで、はい、とにかくマイボトルをどんな時にも持って、はい、でそれで、まあ、そうするとそれ一歩で足りるんですかっておっしゃる方いらっしゃるんですけど、はい、足りても足りなくても、はい、足らなかったら買いますけれども、はい、でも それを実践して、うん、自分の便利さをちょっと自分でちゃんと解決できるような、はいはい、それからそのマイボトルがこの震災のことを忘れない自分の実践として、はいはい、本当に恥ずかしいような微々たることですけど、
いや素晴らしいことです。
まず、まあ、そういうふうにそれがちょっとでも犠牲になられた方々っていう言い方をするんであれば自分が変わっていこうって思ってる、まあ、実践です。
いや素晴らしいですね、はい、東日本の時からずっとマイボトルを持って、はい、マイボトルだって重たいですよね、毎日持って歩いたら、
は
い、
そうなんですね。
それに飲み物を入れて持って歩いてらっしゃるわけですよね、
はいはい、まあ、そんな風に、まあ、変わっていきたいって思います。まあ、先ほどおっしゃってくださった、まあ、好きな言葉っていうことでは、今日はもう熊本もすごい雨で、はい、もう携帯電話もピュポピュポねずっと鳴ったりしておりましたけども、はいはい、まあ、今はすごくいいお天気になってきたので、はい、安心してますが、はい、まあ、こういう時は止まない雨はないっていう言葉が好きだなって思いますし、
はい、
うん、はいはい、普段は小学校の時の先生が私にくださる言葉って言ってくださった言葉で、はい、唇に歌を心に太陽をっていう言葉がいつもどこかにあって、はい、そんな風にいきたいなと思っております。
はい、ありがとうございます、はい、今日はもう時間がなくなりましたけども、大変笑顔の素敵なまた積極的な中村さんにお越しいただきましてお話を頂戴しました。誠に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りした曲は本日のゲスト中村のり子さんからのリクエスト AKB48 の365日の紙飛行機でした。心のハーフタイム、本日18回目の放送はいかがでしたか。立正厚生会理事中学部長の中村のり子さんをゲストにお迎えしました。この番組へのご意見ご感想はメール、ファックスでお寄せください。メールアドレスは心@fm791.jp kokoro@fm791.jp ファックス番号は 050-3730-3256 050-3730-3256 です。なお、この放送は7月26日水曜日午後3時から再放送します。心のハーフタイム、次回は8月12日土曜日午前10時からです。次回もお楽しみに。